今日は清水拓司レポーターが谷中商店さんにお邪魔しています。それでは早速伝えてもらいましょう。たけし君、
はい、今日もお呼びいただきましてありがとうございます。月曜日の男、清水たけしです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、まゆみさん、
はい、
あのですね、ちょっとこの時間調布市内雲がだいぶ多くなってきまして、青空も雲の隙間から少し見えるんですけれども、なんとなく体感的には曇りかなというような空となっております。
そう、変化してきましたね。
そうですね、うん、ちょっととはいえども先週に比べるとだいぶ暖かい感じもするんですけれども、
はい、風はどうですか。
はい、風はあんまり出てない感じですかね。
それもね、はい、暖かい要因の一つですね。
はい、そうですね。さ、うん、て今日はですね、谷中商店さんにこれからお邪魔いたします。
はい、
住所はですね、調布市札 1-43 の2番になるんですけれども、あの調布 FM にはあのサテライトスタジオというのがありましてですね、あの私もあまり行かないんですけれども、旧甲州街道沿いを歩いてみますと、事業が結構なの会社の中に、あるというのは調布 FM の、サテライトスタジオになります。そちらのビルの奥の方にございます。
ああ、そうなのね。そのビルの奥なんですね。
はい、そこに、はい、ございます。
はい、
今日はですね、谷中商店さん、またの名をですね、株式会社キャンパスクリエイトで代表を務められていらっしゃいます。管理部のグループリーダーで失礼しました、谷中邦彦さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。谷中でございます。
よろしくお願いします。
あの谷中さん、あの、ま、今日はあのぜひとも町ゼミについていろいろと伺っていきたいんですけれども、あの町ゼミ調布市での始まりっていうのはどういったところから始まったんでしょうか。
あの実はですね、2016年ですかね、ゲゲゲの女房、あの時にあの商店街にあのお客さんを連れてくるということで、あの北郎、AA の北郎の中に調布のあのなんて言うんでしょう、あのモブシーンがいっぱいあったんですね。それを AH ポスターにして商店街に並べたんです。でそれであのお客さんの回遊はしたんですけど、店の中までお客さんが入ってこない、店の中まで入れないというのがありまして、店の中にお客さんを連れてくる手段がないかということで、この町ゼミをあの見つけまして、それであのそれから開催させてもらって、あの続いているというところでございます。
聖地巡礼で来る人はいっぱいいるけれども、写真とか撮って中までは行ってくれなかったっていう。
そうですね、あの店主があの店の前にお客さんがいてもどうやって中に入れていいかわからないとか、そういうようにいろいろとあの当時苦悩があったんですね。でそれをどうやって改善するかというので、いろいろ調べまして、そしたらこういう非常に便利だ、あのとても商店主にとってはやりやすいものがあったと、そういうふうにしてあの、調布であのやり始めました。はい、
今日ちょっと始まる前に少しあの書籍を紹介いただいたんですけれど、町ゼミさん飽きないを楽しもうっていう、これ結構昔の本だったんですけど、ここにね思いっきり他の組織ともつながる町ゼミって項がありまして、調布の町ゼミに関してはその図書館との連携についてこの項目で挙げられてるんですけど、その時にすごい谷中さんが大歓迎を行ったという意味なんですけども、具体的には、はい、どんな感じで。
実はですね、あの電気通信大学、私そこにも勤めてまして、何族かわらじ履いてるんですけど、その中であのそこにある竹内俊明先生という方が全国、ビジネス図書館推進協会の会長という立場だったんですね。その時に、おお谷中君さ、そういうの図書館を連携するといいぞという一言をいただきまして、それであの調布市 の図書館さんにご連絡をして、こういうことできないかという話をして、そしたらあの非常にあの心よく、あ、いいですよというふうにいただきまして、でこれは実はあの調布発祥なんですけど、今全国あの500地域で町で動いてますけど、あのそちらは調布発祥ということで、あのそういうふうにあの地元の、市立図書館のところに連携して、そういうふうにやられているという状態に今もなっております。
図書館とこう連携することで、町ゼミさんとしてはそのどんな良いこととか、あるいは地域の商店街の方にはプラスになることがあったんですか。
はい、あの町ゼミというのは商店主の得意なこと、いつもやってること、これを皆さんに基本無料であの聞いてもらう、見てもらう、体験してもらうという、そういうイベントなんですけど、あくまでも僕らがいつもやってることなので、あの裏付けというものがやはり心もとなかったんですね。その時に図書館さんがあのブックリストを作ってくれまして、あのその僕らのやってることに対する裏付け、そういうのを書籍でも出せるというふうになりまして、またそのブックリストをそのまま来られたあの受講されたお客さんにお渡しすることによって、アフターサポートにもなると、そういうふうにあの一挙両得で、なおかつ図書館にその本ありますよというと皆さん借りに行きますので、 そういうふうに図書館にとっても嬉しい話っていうふうになっております。
裏付けってでも確かに図書館さんならではの出来物ですもんね、はい。
でこちら の, あの広告を見て図書館さんが選んでくれるんですけど、もちろんそれに対してうちらの店主があのこの話ちょっと違うんだけどと言いますと、やっぱり図書館さんはそこら辺変えてきてます。そこら辺はあのそういうあの図書館さんがそういうふうにあの検索するという機能があるんですね。それをあの使わさせていただきました。
あの先ほどね、全国各地でそのもうすでに街ゼミというものも広がっているし、それに関しての谷中さんもだいぶあちこちに足を運ばれているということなんですけれども、あの近くあちこちにも行かれるそうですけれども、この東京都を中心としたこの街ゼミの広がり方って谷中さんからご覧になってどうですか？思ったより広がったなという感じですか、それとももっと早く広がらないかなというようなやきもきした感じです？
これはあくまでも各図書館、各商店の方が自分で気がついてそれでご連絡いただくというような感じなので、あのこのコロナ禍の中でもやはりそういうご連絡ありましたし、今東京都内で37箇所動いております。でそこはあのほとんどあの私も足を運びましてお話しさせていただいたりとか、そういうこともさせていただいてます。基本的にあの結構あの気がつきますと近隣の市町村であのお話があの連携してそれでやってみたいというお話が来ます。でですのでもちろん23区内でも動いてるんですけど、東京 の, あの市町村部かなりこれ今動いております。あの、隣の例えば府中市でもやられてまして、あの今首都圏まちづくり交流会というのを私が立ち上げたんですけど、昨年はあの府中がやりました。で、あの、次年度ですねはあの秋野市がやることになっています。そういう感じで今あのかなり連携して動いております。
ただ今年というか、まあ、今年度ですね、あの町ゼミ調布市内で動いていて、ちょうど 先週ぐらいにその調布市内で町ゼミちょっとうちでやってみたいという方々の応募が終わったということなんですけど、あの今後 の予定というのはどんな感じになるそうですかね？
あの先々週じゃなくて実はあの先週ですけど、あの、はい、そちら の, あの、そういうふうに町ゼミの講座をやるというお店が あの締め切りがありました。で一応2月の中旬から3月をあの考えてあの、開催したいと思います。これはあのチラシもそうですし、あとあの小学校にあの配れるところは配りますので、そうするとあのお母さん方はあの、なんて言うんでしょうね、あのこの児童 の, あのランドセルの奥から蛇腹になったチラシを出していただければ、はい、あの見れると思います。またあのホームページもあの出しますので、それで見ていただければと思います。はい、
何店舗さんぐらいが今回応募されてます？
ですね、今ちょうど集計中なんですけど、20から30講座ぐらいの間でちょっと今動いてると思います。はい、
まあ、今年は、まあ、去年からですよね、ようやくそのコロナの、まあ、5類移行とかもあって、まあ、いろいろな会場とかセミナーとかも、まあ、フルでついたてもいらないで開催できるっていう風になってきたんですけれども、この3年間町ゼミさんとしてはどうでしょう、その動き、ちょっとあのこういう規模を縮小したとかそういうことがあれば。
はい、あの東京は特にあの罹患者の分母数が多かったもので、罹患者自体もすごくあの多かったわけですね。だから東京はかなりできなかったんです。ただあの全国の地方、そこはあの今でこそやらなければとか、でもやり方はどうしようっていう話があったんですね。実はこれもあの調布発祥なんですけど、あのイオンシネマの方であの一番初め罹患者が出たと、その時に対応の仕方を私たち商店街に教えてくれたんですね。でその教えてくれたあのやり方、それをやればあの、国の指針、東京都の指針でやりました、だからといって翌々日にあのその、柴田市長さんはその時はあの開催したんです。でそれを私たちが知ったためにそれを全国に回しました。そうすると罹患者が出なければいいんだ、そういうふうにして考えまして、で商店主っていうのはあのもちろん物販は店開けてたわけです。飲食はともかく物販は店開けていて、そこで罹患者出なかったんですね。その延長でやれば大丈夫ということで、160地域ほどで全国一斉まちゼミというのをその、コロナの時にやりまして、でこれもかなりあの好評が出たという、そういう数字も出ております。はい、
ありがとうございます。今後、調布市内におけるまちゼミはですね、2月から3月にかけて様々な団体さんで行われるということです。そちらもぜひともお楽しみいただければと思います。お問い合わせこちらの番号、
お問い合わせはですね、はい、あの 基本的にホームページと、それから、そういう方で見ていただければと思います。で、今ちょっと、Facebook ページはあるんですけど、ホームページの方、ちょっと今、改装中で、載っけてないところなんで、そこは、近々で出させていただければと思います。ただ、そのまま、検索で、調布、ひらがな、町、カタカナ、ゼミ、で、Facebook ページには届きますので、そこはまた新しい情報が入りましたら載せますので、よろしくお願いいたします。
はい、あゆみさん、
はい、
こういう町ゼミがあって、で、町ゼミを行うことで、商店街の方々、店舗さんの方々とお知り合いになって、少しずつこう町のことを知っていけるということは、すごくすごいことだと思いますし、あと、情報発信のことというのは、すごく多いと思いますので、ぜひともですね、ちょっと、ちょっと今、まだ予定とか出てないんですけれども、今後ですね、ちょっと町ゼミを検索いただいて、そしてちょっと注視していただければいいんじゃないかなと思います。はい、というわけで、今日はですね、こちら、町ゼミにつきましてですね、株式会社、谷中商店の谷中邦彦さんにお話を伺いました。谷中さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。では、
スタジオにお返しします。
はい、谷中さん、お忙しい中ありがとうございます。谷中商店さんの連絡先ご紹介しましょう。 042-487-0148 042-487-0148 です。町ゼミの講座を行うお店側も、そして参加される方々にも無料でいろんな体験が出てきてメリットありますよね。どうぞ皆さん、お見逃しのないようにしてくださいね。さて、明日は岡本幸子レポーターが北部公民館からレポートする予定です。